それでは聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書2章1節から12節新約聖書2ページとなります。マタイによる福音書2章1節から12節新約聖書2ページです。それではお聞きください。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのとこへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。宣教、喜びに満ち溢れてと題しまして、末森先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。教会に子どもたちの声が響いているというのは本当に祝福であると思いますけれども、ナスリの子どもたち一緒に礼拝しましょうね。少し静かに心を整えて一緒に御言葉を聞きたいと思います。おはようございます。主の皆を賛美します。アドベント第3週目の聖日礼拝を迎えました。今朝も皆様とご一緒に、今日は岩戸児童センターの職員の皆様がたくさん来てくださって、このようにして礼拝を共に捧げられます。幸いを心から感謝いたします。3本目のキャンドルが灯されました。こうして、毎年このアドベントの時はするんですけれども、今年は特に一周一周このろうそくに火が灯されていくのを毎週皆様と共に迎えますと、何か一つの連帯感が湧いてくるような気がしていますが、私だけでしょうか。心を合わせてイエス様のご降誕に向かっているんだな、神様によって向かわせられているんだなという思いがとてもしております。今朝このご奉仕をともちゃんが担ってくださいましたことには大きな意味があると思います。なぜならこの3本目のキャンドルは喜びだからです。 ともき君のお名前の通り、共に喜ぶ。ともちゃんの名前はそういうふうに書きますね。本当にいいお名前をつけていただいたと思います。また私はですね、昨晩大きなこの喜びをいただきました。それはですね、今朝大変お久しぶりに愛する弥生姉妹がお孫さんと共に礼拝に来られておられます。昨日の夜、LINE でですね、明日久しぶりに礼拝に来ます。そのようなラインをいただきまして、大変大きな喜びに満ち溢れました。また、共にこのようにして礼拝を捧げられますことを本当に主に感謝いたします。先ほどプレイズの賛美を捧げました神様は、お一人お一人を特別に愛し、今日この場所にお招きくださいました。皆さん、お一人お一人の存在は、神様にとって特別なものであります。特別な存在。神様にとって皆様は喜びであります。確かこの賛美は韓国の賛美ですけれども、この賛美が作られたその時代、多くの方々がこの自死をする、そういう韓国の社会情勢の中にあって、一人一人に神様は愛されている、この賛美が作られたということを聞きました。今もなおこの暗い時代の中にあって、本当に私たちは神様に愛されている存在であるということを尊く、私の目にあなたは高価で尊い、そのように主なる神様は私たちにおっしゃってくださっておられます。今朝、神様にそのようにして愛されて、また名を呼んでいただいて、このように礼拝に集められたことを、またこの神様が与えてくださった出会いを喜び、感謝を持って互いに祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣、前後の方と祝福しますとご挨拶をしたいと思います。祝福します。祝福いたします。祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、心から皆を賛美し、今日この場所に皆様と共に名を呼んでいただいて、招かれたことを心から感謝いたします。今日もなお、あなたの十字架のもとで、私たち、博士たちのように、心を低くして礼拝を捧げるものとなりたいと願います。聖霊様どうぞここにお越しください。私たちのもとにあなたが来てくださって、またイエス様、私たちの暗闇を光に照らしてくださった、この大いなる救い、喜びを今日私たちが体験することができますように、あなたのご愛を受け取り、信じることができますように、聖霊様どうぞこの場所に来てください。あなたを心から歓迎いたします。どうぞ私たち一人一人集いし者たちの心に聖霊様は働きかけてくださり、今日あなたが語ってくださる聖書の御言葉を幼子からまた大人まで一人一人が心低くして幼子の心を持って聞くことができますように助けてください。今日も病の中にある方々には癒しを与えてください。また疑いの中にある者たちには信仰を与えてくださり、どうぞあなたの御言葉とともに、またあなたの御臨在とともに、誠の平安を与えくださいますようにお願いいたします。今日もこの場所であなたと出会い、あなたのご愛に満たされて使わされていく朝となりますように、今日ライブ配信を通して礼拝を捧げているお一人お一人、また今日は来ることができない兄弟姉妹たち、愛する者たちを覚えてくださり、それぞれの場所にあって等しく主の恵みと慈しみを持ってお導きくださいますように、切にお祈りいたします。感謝してイエス・キリストの尊い御名によって、お祈りします。アーメン。今朝も皆様のこの前にはネイティビティが置かれています。ベツレヘムの家畜小屋で聖家族と言われるイエス様を中心として、お母さんのマリア、そしてお父さんのヨセフ、そして御使いから救い主のこの誕生の知らせを聞いてやってきた羊飼いたち、そして今朝ご一緒に読みました星に導かれてイエス様のもとに来られた博士たち、 東方の博士たちとこのようにネイティビティの中に置かれております。おとといのですね、玉川教会で開かれている金曜日のリバイバル祈祷会、先日は徹夜でしたけれども、その奨励を清香姉妹がしてくださいましたが、息子さんのですね、レン君がミッション系のこの幼稚園に通われておられましたときに、高胆劇でネズミの役をやったんですね。私はすごく微笑ましくなって、後ろにくすっとですね、笑ってしまいましたけれども、確かに家畜小屋にネズミもいたでしょうね。そのように思いました。ある外国の映画でこの小学校の子どもたちが高胆劇をするシーンがあるんですけれども、あまりにも子どもたちが多いと、それぞれに役を与えるのは大変なことと思います。ですからその映画の中ではエビとかイカとかですね、そのような着ぐるみを着た子どもたちがこのイエス様のご降誕を喜んでいるという、まあ、そういうですね、面白いシーンがありました。さすがにエビやイカはいなかったかなと思いますけれども、けれどもこの王の王であるお方、主の主であるお方、このご降誕に際して山からも海からもすべて神様に作られた被造物が集まってイエス様を礼拝し喜んだというのは決して不思議なことではありません。一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちのために与えられた、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアキリストである。すべての神様に作られた被造物にとって、私たちにとってクリスマスはなんと驚くべき喜びのお知らせでしょうか。星に導かれた東方の博士たちは長い旅路を終えてイエス・キリストと出会いました。私たちをイエス・キリストへと導く星の輝きとは聖書の御言葉であり、この地上に建てられているキリストの教会であり、また何より今日共に聖霊様をお迎えし祈りましたけれども、聖霊なる神様のお働き、光であります。不安と恐れと悩みの旅路を終えて、ついにこの博士たち、彼らはマタイによる福音書2章の10節、喜びにあふれた、このように聖書に記されていますが、新約聖書はギリシャ語で書かれているんですけれども、原文を読みますと、この新共同訳の日本語の訳ではですね、この時の博士たちの喜びはとても表現しきれておりません。この口語訳、別のですね、古い訳は非常な喜びにあふれたというふうな、非常なという言葉が加えられています。また英語では They rejoiced exceedingly very という意味ですね、 With great joy、 そのように英語では書かれています。じゃあ原文はどのように構成されているかといいますと、一つの文章に、今この日本語の訳では喜びにあふれた、これだけで終わってるんですけれども、原文のギリシャ語はどういうふうに構成されているかというと、カイロという喜ぶと動詞が一つ、それからカラーという喜びという名詞が一つ、そしてメガスというこの上ない最大級にという形容詞がもう一つ、そしてスポドラという副詞ですね、激しく非常に、これが一つの文章に入っているわけですから、一言で喜びにあふれたではとても十分ではありません。この時彼らは喜び喜び喜びに満ち溢れて、この上ない喜びで激しく喜んだ、もうたくさんこの言葉を使っても足りないぐらい、博士たちはこの時喜びに満ち溢れた、一言で言ったら超喜んだということです。博士たちは超喜んだ、 イエス様と出会って、皆様がこの人生の中でこのような超喜び、超嬉しいですね。もうたくさん福祉も形容詞も名詞も動詞もたくさん使いたくなるほどに喜んだ、そのような経験がありますでしょうか。これはこの時のこの博士たちの喜びというのは人間の感情を超えた霊の喜びです。魂の喜びでありました。ルカによる福音書1章46節47節でマリアの賛歌が記されておりますけれども、マリアはこのように神様を賛美しています。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。そのようにマリアは叫んでいるんです。マリアはこのような貧しきものを名もなき主のはしために過ぎない、女奴隷に過ぎない私を主が御心に留めてくださった。世界の作り主であるこのお方が私を覚えていてくださった。神様が私を愛していてくださった。神様が私の人生を喜んでいてくださった。このことにマリアは非常な喜び、主の皆を褒めたたえます。私の魂は神を喜び賛美します。このようにマリアは主を賛美しました。この喜びが、この霊の喜び、魂の喜びがイエス・キリストと出会う喜びであります。暗闇と死の影に生きていた者が罪の力から救い出された喜びであります。そしてそれは誰にも奪われることのない喜びであります。今朝購読しましたヨハネによる福音書15章の11節、お開きになる方は199ページでイエス様はこのようにおっしゃいました。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。別の口語訳では、私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためです。イエス様の喜びで、神様の喜びで、聖霊なる神様のうちにある喜びで私たちが満たされていく、素晴らしいことではないでしょうか。私がこの喜びに預かったのは30歳の時でありました。それが大きなきっかけとなってイエス様への献身へと導かれて、このようにして今牧師として立たせていただいているわけですけれども、明日ですね、ある姉妹が30歳になります。お母様がお笑いになってますけれども、この姉妹からですね、先日30歳の時って何してましたか、30歳の時ってどんな感じでしたかとですね、姉妹に聞かれましたので、あ、30歳の時私献身したのよ。そしたらですね、あ、聞かなければよかった。余計なこと聞いちゃったと言ってですね、笑ってみんなで、なんで余計なのよとですね、いいこと聞いたのねと言って、まあ笑ったんで、みんなで笑ったんですけれども、それはですね、まあもうすでにお聞きになった方たくさんいらっしゃいますが、現在インドネシアの野口宣教師ご家族のもとに教育宣教師として、玉川教会より8月末に派遣されました久米麗宣教師がイエス様を信じてバプテスマを受けられるという時でした。彼女と私は15歳の時高校で出会った大親友でありました。彼女と出会った時は決して私は熱心なクリスチャンではありませんでして、 教会にはクリスマスぐらい行くかな、特典ぐらい行くかな、なんか特別な集会の時には行こうかなというぐらいのしょうもないこのクリスチャンだったわけですけれども、私はですね、それこそその30歳で献身に導かれるまで、あちこちとこの人生の喜びというもの、人生の生きる満足というもの、このことを、まあ、必死で自分なりに求めながら、ルカ伝15章のように奉納の限りを尽くしておりました。25歳で挫折してですね、この留学先から帰国して、この先私はどうやって生きていくんだろうか、この先私の人生はどのようになっていくんだろうか、もしこれで私の人生が終わってしまったら一体私の人生は何だったんだろうか、まあ、そのようなことを悶々と考える30歳までの時を過ごしておりました。しかしですね、今日ヨハネによる福音書15章を読みましたけれども、それは当然でありました。なぜなら15章の5節でイエス様は、私はブドウの木、あなた方はその枝である、人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ、私を離れてはあなた方は何もできないからである。イエス様を離れて一生懸命自分の喜び、満足というもの、満たされるというものを、まあ、必死で私は探し求めていたわけですけれども、平安はなく、あるのはこの自分を一生懸命憐れんでみたり、どうしてこんな人生になっちゃったんだろう、もしくは同じように留学した仲間たちがとっても楽しそうに生活している姿、私の姉は留学先でですね、ご主人と出会い結婚いたしました、そのような未来が自分にもあるとですね、そんな風に思い描いていたまだ若いですね、このピチピチの時に何一つ実現しない、むしろ痩せ細ってですね、最後帰ってきた時には栄養失調というですね、そういう状態になって、もう本当に身も心もまさにボロボロの状況、もう帰れないし、日本に帰ってもどうやって生きればいいのかわからない、まあ、そういうような状況でありました。喜びなんていうものとは程遠い、まあ、そういう生活にあったわけでありますけれども、そのような中で神様が与えてくださった大きな苦しみ、試練を通してイエス様に立ち返る道をイエス様が開いてくださり、そして教会で熱心にこの切実なるですね、神様への植え替わき、御言葉への植え替わき、神様私に語ってください、私がどういうふうにして生きたらいいのか教えてください、今こういう現実になってしまいました、現状になってしまいました、助けてください、もう自分ではどうすることもできません、降参します、もう降伏します、私が歩んできた、選び取ってきた、自分で考えてきた道はことごとく間違いでした、そのような思いで礼拝を捧げ、御言葉を聞き、そして祈祷会に参加して、涙を流して皆さんと共に祈りました。ただただこの主の恵みでありました、まあ、そうなってからは神様の恵みを体験しましたから、一生懸命友達を誘いました。イエス様のことを伝えました。御言葉を伝えました。ありとあらゆる集会に、自分が証しするとき、賛美をするとき、いつも一緒にいる友達に、教会に来てね、素晴らしいところだから一緒に礼拝をしようと、そのようにお誘いしていました、まあ、そしてそのような中で、この大親友であったレイさんがイエス様を救い主として信じ、受け入れ、バプテスマの決心をされていったわけです。その時、姉妹から 私に神様のことを教えてくれてありがとう。そのように言われました。その時、今でもこの準備をしながら涙が溢れてきましたけれども、その時、私は今まで体験したことのない、それこそさっきマタイによる福音書2章の10節で、喜ぶという動詞、喜びという名詞、メガスという副詞、大事な形容詞、もうすべてを使っても表現しきれないほどの霊の喜び、魂の喜び、イエス様の喜びで満ち溢れたんです。マリアのように私の魂は救い主である神を喜び、讃えます。つまりそれは、こんなにめちゃくちゃに生きてきた私を、こんなに神様から離れてきた、自分勝手に生きてきた、罪の奴隷であった私を、神様の喜びとして迎えてくださった。神様が愛して命を捧げるほどに、尊んでいる一人の魂の救いのために用いてくださった。皆さん、これは喜びですよ。これ以上の喜びを味わったことはありません。それで私は主に献身しました。この救いの喜び、贖いの喜びは、人生にどんな災難が起こっても、たとえ今そのただ中にいたとしても、この喜びは私たちから失われることはありません。むしろ困難の中でこそ満ち溢れていく喜びであります。イエス様はマタイによる福音書5章の11節12節でこのようにおっしゃいました。お開きになる方は6ページです。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。アメン。聖書はもう変なことが書かれていますね。変な世界でですね、このことを読みますときに、本当に信仰を持って読まないと変なことですね、変な世界だなと思うわけです。なぜならば、迫害されても身に覚えのないことで苦しめられても、人生の中でたとえ不利益もしくは不条理な出来事が起こっても、その中で苦しみ傷つき辛くても喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがあります。こういうふうに喜ぶ世界がある。これが聖書の世界であります。イエス・キリストによって満たされて、イエス・キリストと出会って、イエス・キリストと共に生き、イエス・キリストの喜びで満たされる人生は、そのような思いもよらない苦難の中にあって喜びなさい、内から喜びが溢れてくる、これが聖書の世界であります。主の皆を褒めたたえます。フィリピの信徒への手紙を書いたのはパウロという人物でしたけれども、この書簡が書かれたのはパウロが刑務所にいる時でありました。けれどもこの書簡は喜びの書簡というふうに言われているんですね。お開きにならなくて結構ですが、フィリピの信徒への手紙4章4節では、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、刑務所にいるのに喜びなさい、喜びなさい、そのようにパウロが語っているんです。語ることができたというのは、これは驚くべき神様の恵み以外の何者でもありません。 東方の博士たちは長い旅路を終えてついにこの喜びを得ました。けれどもその旅路を得てようやくキリストと出会ったわけですけれども、それは彼らにとってイエス・キリストを王の王として主の主として礼拝する人生の始まりでありました。私たちは今朝博士たちの姿を通して誠の礼拝者の姿、礼拝者の人生の祝福を深く教えられます。皆さんは何を誰を人生において生活において礼拝しておられるでしょうか。ちょっとですね、あまり私たちがこの質問は特定の何かですね、キリスト教とかこの宗教になければ礼拝というそのような意識は私たちにはないかもしれません。多くの人たちに何を礼拝していますか、何のことかな、これ英語ではですねワーシップと言いますね、礼拝のこと、何を言ってるか、ワース、価値あるもの、人生において価値あるもの、それは皆さんにとって何でしょうか。礼拝するということは私たちの人生において一番価値あるものを崇めるということです。価値あるものを一番にするということです。それが礼拝であります。今私は皆さんに、皆さんは何を人生の価値として礼拝をしているでしょうか。例えばここに登場した、今日マタイ2章に登場したヘロデ王という人がいました。この当時ユダヤの地方を治めていた王様で権力を持つ人でしたけれども、この人は猜疑心のとても強い人物でした。その結果、少しでも怪しい人がいれば、息子であろうと妻であろうと自分の王座を狙う人がいれば容赦なく殺していくような、そういう人でありました。彼が何を礼拝していたかというと自分自身であります。そうですね、自分自身が王様です。自分自身が最も価値ある存在です。これを守るためには誰が失われてもかなわない、そのようにしてユダヤの王様としてヘロデ王は自分をいつも礼拝している人でした。ですから自分の地位を脅かすその情報を聞けば、今日のこの朝共に読みました箇所のように博士たちが来て、ユダヤの王様はどこに生まれましたか、ユダヤの王様、私以外にどこにユダヤの王様がいるんでしょうか、その王様が生まれたということは、しかもそれが預言書に書かれているということは、自分の地位が脅かされてしまう、自分の王様の地位が奪われてしまう。このヘロデは何を考えついたかというと、16節から書かれていますけれども、このベツレヘム一帯町々で生まれた2歳以下の子供たちを全員皆殺しにしてください、そこまでして自分の地位を守ろうとした王様でありました。残念ながらこの時不安を抱いたのはヘロデ王様だけでなく、エルサレムに住むユダヤの人々も同じようであったと書かれています。そのような中でこの福音書マタイさんは、遠いバビロンからやってきた異邦人が、異教徒であった博士たちが、距離においても宗教においても最も遠い存在であった彼らが世界最初のイエス様を礼拝する人となった、この驚くべき福音の出来事をマタイさんはこの聖書に書き記しました。さて話を戻します。私たちの人生において私たちは誰を礼拝しているでしょうか。誰を、何を価値あるものとし一番にし生活しているでしょうか。このことは私たちの人生にとって、全ての人の人生にとって大きな問いであり、また 誰を礼拝しているかによって私たちの人生は大きく変わっていきます。ヘロデ王が自分自身を王として崇め拝んでいた結果、その地位を奪われるか誰も信頼することができない不安と恐怖に包まれた日々を、人生をヘロデ王は生きました。同じように私たちにとってお金が礼拝の対象になる場合があります。お金が一番、私たちを生かしているのはお金、お金があればうまくいく、その結果お金を生み出す仕事が一番、健康も顧みず家族も顧みず、時にお金が一番価値あるもの、仕事が一番価値あるもの、そのようにして私たちの時間も労力も肉体も命も捧げていく場合があります。これはお金や仕事を礼拝する人生です。あるいは健康が一番、その健康を維持するためにお金を使う人もいます。時間を捧げる人もいます。健康があれば幸せ、病気になったら不幸、生きていくことができない、あるいは両親との関係、夫婦の関係、子供たち、それらの関係が私たちに力を持って礼拝する対象となることがあります。あるいは自分の学歴、自分の業績、けれども人との出会いもお金も仕事も子供たちも学歴も神様が与えてくださるものであります。アーメン。それらは今言いました、お金も仕事も子供たちも健康も学歴も、それらは私たちの礼拝の対象ではありません。人生を捧げて一番にする対象ではありません。これらのものを王として、これらのものに頼り、人に頼り、これらのものを信じていくところに聖書は偶像礼拝がある、そのように教えています。これらのものを礼拝していく人生にはいつも不安があり、恐怖があり、焦りがあり、怒りがあり、苛立ちが伴っていく。しかし博士たちはあの日、長い旅路を得てイエス・キリストと出会い、その幼子の御前にひれ伏して礼拝を捧げました。この東方というのはバビロンからですねの北博士であったと言われています。バビロンからこのベツレヘムへは約2000キロあったそうです。そしてそれを徒歩で来るわけですから、少なくとも1ヶ月以上の道のり、外で寝なければなりませんから、動物からの危険もあったでしょう。宝を持っています、大荷物で博士たちは旅をしましたから、盗賊に襲われる危険もあったことでしょう。暗い道なき道をひたすらに、神様の預言の御言葉はまた星に導かれて博士たちは歩いていきました。そしてこの日、輝く星のもとに王の王であるお方、柔和なお方で、マリアのこの手に抱かれている幼子イエス様を見つけました。イエス様を見た彼らはどんなにかこの長い旅路に大きな神様の報いを体験したことでしょう。彼らの悲しみはこの日喜びに変わりました。彼らの労苦はすべて喜びに変わりました。王のいない人生、主のいない人生、恐れや不安、安らぎのない人生を終えて、誠の王様を礼拝する人生の始まりに、彼らは 喜びに満ち溢れたのであります。彼らはひれ伏して幼子を礼拝した。2章11節そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げました。博士たちが持っている最高の宝物をイエス様に捧げて礼拝をしました。彼らは当時の知識人たちですから、天文学でも科学でも哲学でもあらゆる知識に通じている優秀な人たちでした。けれどもイエス様幼子を目の前にして彼らは身を低くしてひれ伏して礼拝したというんです。今日私たちもこの彼らのようにひれ伏して心を低くして、まことの王の王なるイエス様に、主の主なるイエス様を礼拝する低き謙遜なものになりたいと願います。自分の持っている最高の宝を捧げて主を礼拝する、イエスキリストを礼拝する人生を歩み出したいと願います。最後に12節を読んでメッセージを終わります。12節ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。イエス様と出会い、イエス様を礼拝する人生には今までと同じではない。過去の痛みから、束縛から、罪の力から解放されて、別の道を通っていく。イエス様が共にいて、聖霊に満たされて、愛によって日々新しくされる道。あらゆる病、苦しみ、悲しみ、そして死の力に勝利させてくださる新しい人生が開かれています。博士たちはまさにイエス様と出会い、イエス様を礼拝する人生が始まり、別の道、今日まで歩んできた道ではない、別の道を、人生をイエス様と共に歩み始めていきました。すでにイエス様を救い主として信じ、イエス様を受けられた愛する兄弟姉妹の皆様、これがイエスキリストを礼拝する誠の礼拝者の姿であり人生であります。皆様はこの喜びを日々味わいながら礼拝者として生きておられるでしょうか。もしそうでないとしたら、このクリスマスの時、このようにイエス様を博士たちのように礼拝していない日々の私たちの歩みを悔い改めて、心を新たにして、博士たちのように心を低くして、最高の宝を主に捧げて、イエス様を礼拝する生活を新たにしたいと願います。そして、イエス様への信仰を持っておられない愛する皆様、どうぞこのクリスマスの時、神様があなたに語られている聖書の御言葉に、深く耳を傾けながら心を開き、神様のご愛を受け取ってください。イエス様が私たちと共に礼拝する人生を、イエス様を価値とし、イエス様の喜びで満たされる、誰にも奪われない、困難の中でこそむしろ霊に喜びをもたらしていく、この素晴らしい人生の祝福、イエス様を礼拝する喜びに満ち溢れる皆様となられますように、祝福をお祈りいたします。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、感謝いたします。今日博士たちの姿を通して、私たちの日々の歩みをあなたが光照らしてくださり、命の御言葉をまた聖霊による導きを与えてくださったことを信じて心から感謝いたします。どうぞこのアドベントの時、クリスマスに向かう一日一日、私たちの心をイエス様に向かわせてください。どうぞ私たちの心をそのために低くし、 あなたを切実に求め、長き旅路を持ってなおあなたを求めてやってきた、旅を続けた博士たちの通り、私たちもあなたに礼拝を捧げるものとなることができますように、あなたの御前に私たちのすべてを注ぎ出してあなたを求めるこのアドベントの時となりますように、あなたのご降誕を心から喜び待ち望む私たちとなりますように、どうぞ祝福してください。共通同士お一人お一人の新しく始まる一週間に、新しい人生に、イエス様、あなたの導きが、星なる聖霊なる神様の導きが豊かにありますようにお祈りいたします。すべての栄光を主にお返しし、感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。